3월의 영어는 멀치지만 전진, 전격이라는 뜻도 있잖아요. 그래서 그런지 한국에서는 학교에서 입학식이 열리고 회사에 신입사원들이 들어와서 새로운 세계에 적응하게 됩니다. 우리도 더욱더 공부에 분발해야겠죠? 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長ことむと 勝清です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아이미です。
사랑하노 예쁜이준짠です。
3月の英語はマーチですが、全身進撃という意味もあるじゃないですか。そのせいなのか韓国では学校で入学式が開かれ、会社に新入社員たちが入ってきて新しい世界に適応するようになります。私たちもより一層勉強に奮発すべきですよね、というふうに言いました。はい、まあ、日本と韓国と新学期の始まる時期が違って、韓国は3月なんですよね。だからまあ春というと3月からって感じがしますよね、うん、日本だと新しい出発というと4月なんですけどね、はい、はい、ということで昨日3月1日は韓国の第92周年になる3.1独立運動の日で休みでしたね、
はい、はい、
まあ、ニュースを見たらトンデムンのハニヤパンムルガンという博物館のビルに超巨大な太極旗、韓国の国旗が掲げられていたということなんですけれども、まあ、このように韓国では巨大な国旗とかを掲げても日本みたいに誰ももう右翼だみたいに思わないで、国民みんなが無条件、まあ、自由とか民主主義のイメージ、愛とか希望とかのイメージを抱くことができるってことで、まあ、ちょっと日本人としては羨ましいなと思うんですよね。韓国では国を愛するってことが歴史的に本当に大きな犠牲とそれを勝ち取ってきたみたいな背景があるので、そういうイメージがね、国旗にもついてるってことで、まあ、日本だとやっぱりイメージが複雑じゃないの、そういった歴史的な過去があるから仕方ないんだけど、まあ、早くねそういうイメージが払拭されて、韓国みたいに愛と誇りで国を思うことができる、そういう国ができたらなっていう気が韓国に来てからするようになりましたよね、
うん、家でも建てませんか。
そうなんだよ、うん、まあ、この日は万歳独立運動というのが行われて、国旗自体が大きな意味を持っている日なので、国旗を掲げるのが他の国家のお祝いの日以上にやっぱり重要な日として国旗を掲げますよね。家庭でも各家に掲げるし、あと例えばもうデパートとかマートとかでも国を愛するキャンペーンみたいな、そういったことをやって国旗を描くイベントをやったりとか、あるいは国旗の形のケーキを売ったりとかね、うん、あとあのスポーツの応援なんかもバスケットとかバレーボールとか応援団がみんな太極旗を振りながら応援したりしますよこの日はね、
うん、
最近ではなんかあのスマートフォンのアプリケーションの一つとして、こういった国家の慶祝する日に国旗を自動的に掲揚してくれるアプリケーションっていうのが SK テレコムが出した国旗掲揚アプリケーションっていう、あの名前がテクッキヒナリメとか言って太極旗をはためかせてみたいな、そういう名前ついてましたけどね、はい、ということですね。つんちゃんはその 3.1 独立運動とか知ってます？
話だけ。
話、じゃあ言ってみて。
万歳した
万歳した、そうだよね、うん、1919年ですね。もともと1919年にアメリカのウィルソン大統領が民族自決ってことを唱えるわけですよ。でそれで韓国がその当時日本の植民地だったので、民族が独立するべきだということで、3月1日に33人の民族代表がチョンノのタプコル公園に集まって、独立宣言書を配布しながら万歳を唱えたわけですよね。でその後3ヶ月間韓国全国で、それこそ数字を読むと集会数1542回、参加人数約202万人、日本憲兵の鎮圧のための発砲で死者が7509人、負傷者16000人、逮捕者47000人という感じで、すごい国民的な運動になったわけですよね。それでまあその時に日本は武力でそれを鎮圧しようとしたけれども、まさに国を愛する自由みたいなことを訴える非暴力抵抗運動として広がって、その後中国の 5.4 運動とか、トルコの祖国解放運動とか、エジプト革命やガンディの第一次サティアグラフ運動なんかの非暴力抵抗運動の契機になったということで知られてるわけですよ。だから韓国としてはまさに自分たちの国を愛する力で世界を動かしたみたいな、そういう意味もあるんですよね。だからそういった背景が国旗に盛り込まれていて、でそれを見ながらみんなが感情を共有できるっていうのが羨ましいなって話ですよね、
はい、
はい、ということで今日は韓国の3.1節について話してみました、はい、それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말、はい、それではつんちゃん、前回の復習ですね、
はい、
何かお手伝いしましょうか。
もう도와드릴까요。
そこでシャトルバスに乗れます。
そこ 거기서 셔틀 버스를 탈 수
성격
다실 수 있어요?
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。ね、そうだな。本屋さんはどこにありますかって何て言いますか？
本屋さん？
うん。
ブックストア、オディいっそよ。
はい。まあ、いっそよでもいいんだけど、この放送でしょっちゅう使ってる表現があるじゃない。疑問に思ってるんだっていう印象を与える言い方は毎回使ってんだけど、
いんなよ、
そうだね、いんなよ、疑問に思ってる感じが表せるんですね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。
図書館까지어떻게갑니까？
서점옆이도서관이에요。
아그럼서점은어디있나요？
신입생이세요？
교환학생인데요。
はい。
図書館にはどうやって行ったらいいですか？
うん、
書店の横です、
うん、
書店新入生です
一人ごと言ったら
さいやなんか言ったと思うんだけど新入生ですか、
はい、最後は
交換留学生です
よ、はい、ということですね。まあ日本語としてはその書店そこ以外は大丈夫だね、うん、それじゃあもう一回韓国語で聞いていきましょう。
図書館까지어떻게갑니까？
서점옆이도서관이에요。
아그럼서점은어디있나요？
신입생이세요？
교환학생인데요。
はい。
図書館까지어떻게가요？서점옆이도서관이에요。그럼서점어디에가？新入生ですか？
ちょっと適当に超えてたね。
予習の時にやった表現。
おじいないよ。
はいはい。で、助詞が入ってるじゃん、ソジョムの後に。
ソジョム？
うん、そうだね。はい。そして？
新入生。待って、新入生。いせよ。
はいはい。
教班白線。いんでよ。
はい。ゆっくり言えばそうだけどね。リエゾンしたらどうなります？
教班학생인데요。
はい、バッチリですね。語尾とのつながりとかそういったことが正確になってないだけですけど、じゃあゆっくりバージョン聞いて確認していきましょう。
図書館까지어떻게갑니까？
서점옆이도서관이에요。
아그럼서점은어디있나요？
신입생이세요？
교환학생인데요。
はい、まあほとんど合ってるんだけど、うん、1行目の語尾はどうなってた？
かみか。
はい。で2行目で図書館の後どういうふうにリエゾンが行われてたか？
図書館にえよ。
はい、ということで100点です。それじゃあ、確認のために私が日本語言いますので、あやみちゃんとつんちゃんが韓国語言ってみてください。図書館までどのように行きますか？
図書館까지어떻게갑니까？
図書館까지어떻게갑니까？
図書館까지？
図書館。
もう一回言って。
図書館까지어떻게갑니까？
はい。書店の横が図書館です。
서점옆이도서관이에요。
はい、서점옆이ってなるわけだよね。
서점옆이도서관이에요。
はい。ああ、それなら書店はどこにあるんですか？
아그럼서점은어디있나요？
아그럼서점은어디있나요？
新入生でいらっしゃるんですか？
신입생이세요？
신입생이세요？
にせよじゃなくて？
신입생이세요？
交換学生なんですが。
교환학생인데요？
교환학생인데요。
はい。じゃあ、다음은뭐죠？
単語と表現ですね。図書館。
図書館。
까지。
まで。
서점。
書店。
横。
横ですけど、前は何ですか、あゆみちゃん？後ろは？はい。まあ、日本人でね、よく横にっていうのがよっぺっていうから、うん、横っていうのはよっぺだと思ってる人が時々いるんですよ。
はい、
まあ、横っていうのはよってこうやって、その後つながるときに激音でリエゾンします。だから横にだと何ですか？
よっぺ。
前にだと何ですか？
あっぺ。
前が見えませんってなんて言いますか？
アピアンボヨヨ。
はい、ということになりますね。
クロン。
それなら、まあ、これを3文字で言うと何ですか？
クロミョン。
はい、クロミョンの略だと思えばいいですね。
新入生。
新入生ですね。オープニングで出てきた言葉で新入社員って何て言いますか？
新入社員。
はい、ということですね。
モモンデ。
はい、何々なんだがってことですね。今回の場合はモモンデよってなるわけですけど、婉曲だからそうなんですけどみたいにちょっと濁す感じですね。それから余韻とか非難、反論、簡単、まあ、非難反論の場合は反論の意味をちょっと婉曲的に表現したって感じになるわけですよ。で前やった通りいいですねっていうのはちょうんでよっていう言い方、これだと簡単な意味になりますよね、うん、はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
図書館까지어떻게갑니까、
うん、ちょっと直しておこう。図書館、
図書館、図書館、
図書館、
図書館까지어떻게갑니까、
うん、까지ね。
도서관까지어떻게갑니까？
서점옆이도서관이에요。
아그럼서점은어디있나요？
신입생이세요？
교환교환나교
頑張れ。
교환학생인데요？
なんかいかにも留学してきたって感じ。いいんじゃないの？
面白い面白い。
はい、じゃあ交代して。
図書館까지어떻게갑니까？
서점옆이도서관이에요。
아그럼서점은어디있나요？
신입생이세요？
교환학생인데요。
はい、じゃあ、あみちゃん、タームモジョン。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、どこどこまでどのように行きますかということですね。
図書館까지어떻게갑니까？소방서까지어떻게갑니까？은행까지어떻게갑니까？
はい、소방서、消防署ですね。은행、これは銀行ですね。木の名前にもなるでしょ。은행나무って何ですか、つんちゃん。
銀南。
まあ、イチョウですよ。みんなはその意味でね。まあ、みんなの意味にもなるんだけどね。はい、じゃあ続いて、どこどこのどっちが図書館です。ですね。
서점옆이도서관이에요。경찰서앞이도서관이에요。높은빌딩뒤가도서관이에요。
はい。경찰서って言って、警察署ですね。警察署の前が図書館です。そして、높은빌딩。日本ではビルというわけですけど、韓国語ではビルディングって言いますね。높은빌딩。D が高いビルの後ろが図書館ですってことになります。はい、じゃあ練習してみましょう。
図書館。
図書館까지어떻게갑니까？
소방서。
소방서까지어떻게갑니까？
은행。
은행까지어떻게갑니까？
はい、続いて。
서점옆。
서점옆이도서관이에요。
경찰서앞。
경찰서앞도서관이에요。
높은빌딩 D。
높은빌딩 D 가도서관이에요。
はい、ということですね。それでは韓国語の世界。はい、韓国語の世界ですね、はい、韓国の文化のことをずっとハーティズム、新情主義、あるいはまたの名を新造主義というふうに説明してきたわけですけど、今日は反の話ですね、とうとうね。
どうなんですか？
そうそう、私も大学時代韓国文化を勉強したんだけど、韓国の代表的な心情世界みたいになるとすぐ反という言葉が出てくるので、まあこれは結構日本ではちょっと誤解して理解されることが多いんですよ。っていうのは反という言葉が恨みっていう字じゃないの。しかも恨みっていうのは2種類あって、この恨という字を書く恨みと、恩という字を書く恩量とかね、そっちの恨みと2種類の漢字があるじゃないの。それで日本でよくこれ見よがしに表現されてた表現として、韓国の恨みは自分に向かって背負い込む恨みで、日本人の恨みは恩で、恨めしいと言って仕返しをするような恨みなんだみたいなことをよくね、日本で説明されてたんだよ。 うん、韓国文化を習ったりすると、まあ、でもこれは表面的には確かにそういうふうに言えてしまうんだけど、実際には違うんでね。というのは、あの、私の友達で韓国に来て車韓国で運転し始めた男性が何言ってたかというと、あれは嘘だったっていうわけよ。韓国人よっぽど恨み晴らすと、あの、車運転なんかしてると、それこそあの、ちょっと無理な追い越しとかしたらすぐに仕返ししてくるってわけ。あの、もう追い抜かしてきて自分の前でスピード緩めて嫌がらせしたりとか、
うん、
その横に来て窓開けて怒鳴ったりとか、いや、もちろんそれこっちが悪いんだけど、すごい仕返しするのが早いとしてもパッと行っちゃうと。でそれでその彼が言ってるのは、日本でね、韓国人の感情は反でね、仕返ししないとか言ってたのはあれ嘘じゃないかと彼が言ってたこれははっきり言って恨みの話をしてるわけで、恨みの次元だったら韓国人はよっぽど日本人よりも恨みを晴らすわけだ。なぜかっていうと主体的だし、感情表現が豊かだし、率直ストレートだから、もうその場で自分の腹立ってる気持ちを相手に表現してすっきりと後腐れなくさよならって言っちゃうそれが韓国人だから、むしろ韓国人の方が恨みならよっぽど晴らすんですよ。だけどこの反っていうのはそういった恨みじゃないんですね。恨みっていうのは韓国語でもウォンマンっていう言葉があるし、そうじゃなくてこれはそんな簡単に晴らせるような思いじゃないわけ。これは韓国人が心情の民族、ハートの民族であると言った通り、自分の本心からの願いが叶えられないでいる状態のことを実は反というふうに言うわけですよ。例えばこういうことがありますよ。私があるドラマ見たんだけど、お父さんが毎日セビョク市場に行くわけ。早朝早く起きて2時とか3時とかに起きて一人で黙々とその卸市に市場に行くわけですよ。それを何十年も続けてきたんだけど、息子が結婚してそのお嫁さんが一緒に起きて朝ごはんを準備して送り出したんですよ。でその姿を見てたお母さんが、ああこれでうちの夫の恨がやっと解けたと言って感動している姿がドラマで描かれてたわけですよ。でこの場合、そのお父さんの恨が解けたって言ってるのは、お父さんとしては家族のために全てを喜んでそういうことをやってたんだけど、それはそれに対して何かお返ししてもらいたいとか、そういう心じゃないわけじゃないの。一つの自分の願いのために一生懸命そう自分でやってたわけですよ。でもそれはやっぱりどっかにはそれを理解してほしい心もあるわけだよね。それが恨なわけですよ。だけどその時それだけ自分が尽くしてきた家族の息子のお嫁さんがやってきて、それをよく分かってくれて、お父さんの恨が解けたって言ってる。でそういう気持ち、つまり愛ゆえに現れてくる願いみたいな、そういったものが解けた時に恨が解けたっていうふうに、分かりますか、こういう感じ。
奥さんは何してたんですか。
いや奥さんももちろんちゃんとやってあげてたんだよだけど奥さんは同じ親の立場じゃないの。しかしそのお嫁さんは外から来て、その息子をそういうふうにして育ててきたってことで、自分の愛する夫をそのように育ててきたお父さんに対して自分のお父さんだと思う思いで一緒に朝起きてやったわけじゃない。そうした時に言葉にならなかったそのお父さんの恨がそこで解けるわけなんだよね。まあ韓国人というのは家族愛も強いし、で愛を表現するんだけど、愛というのはまた逆に言うと全部表現しないじゃない。全部表現してしまったら分かってくれっていうのは逆に愛じゃないわけだから、自分で抱えていく世界が多いわけ。そこに恨があるわけ。愛の願いが多ければ多いほどそれを表現しない世界が多くなっていくし、自分が背負っていく世界が多くなっていく、うん、だけどそれは別に不幸だってわけじゃなくて、うんうん、その恨み自体、恨自体はいい恨み、まあ、だから恨みじゃないんだよね、うんうん、恨なわけですよね、うん、そういうのこういう世界が反なの。だから恨みとは違うんだよやっぱり、
うん
うん、
深い、
うん、そういう人間の実に深い、まあ、特に家族愛が深い韓国人であるがゆえに色濃い世界ということになりますよね、う
ん、編集長も背負ってるんですか。
いや別に私は解釈する人ですそういう世界を韓国人を通して学ぶみたいな世界ですけどね、うん、まあ、親っていうのは子供に対して一生懸命尽くしても見返りを求めてるわけじゃないわけで、だからこそ無条件の愛なわけで、だけどだからといって何も心にないわけじゃなくて、やっぱり恨っていうものがあるわけだよね。願いだよそれは、こうなってほしいっていう願いで、こうなったっていう状況がある時自分の中に訪れてその恨が解けるかもしれないんだけど、だからといってその恨をわざわざ解こうとか思わない、それが恨なんだよね。
なんか息子を弁護士とかにしようとして寺に通うお母さんみたいなずっと拝んで合格したらあーはん解けたみたいな
合格しても多分解けないんですよ。その息子が本当に立派になって、うん、お母さんのおかげですというかね、
あるいは
世間の人たちがお母さんのおかげでこの息子さんの弁護を受けて自分の人生が救われましたみたいに言った時に多分解ける、
うん、
そういう世界になる韓国ドラマだよね、うん、話としてはね、うん、はいはい、ということで韓の話を今日はしてみました。それでは今日の勉強これで終わります。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにひよー。